リモートワークで会社の資料作成を命じられた俺。しかしその一方で、俺がいつもやっている MMORPG の中では戦争が始まろうとしていた。会社用のボイチャとネット用のボイチャを両方立ち上げている俺のもとには、会社からの通話とネット用のフレンドからの通話がひっきりなしに入ってくる。会社か、ネットゲか、俺は選択を迫られていた。
エアハルトさん、敵国の将軍グスタフが戦闘準備を始めたそうです。我が共和国も今すぐ防衛線を張らないと。
グスタフめ、思ったより早いな
ぁ。エアハルトさんも早くゲームにログインして戦列に加わってください。
グスタフというのは、俺がやっているオンラインゲームにおいて、俺たちと敵対する国に属する最強クラスのプレイヤーである。グスタフのやつがログインするのはいつも夜中だったから、中の人は俺と同じような会社員だと思っていたのに、こんな平日の昼間からログインしてくるとは意外だった。
私たちの共和国でグスタフと互角に戦えるのはエアハルトさんしかいないんですよ。
しかし今の俺はリモートワーク中で、会社の上司である坂上さんから急ぎの仕事を命じられている。この仕事を遅らせたら絶対は怒られちゃう。
お願いします、早くログインしてください、エアハルトさん。
俺は悩んだ。悩み抜いた末決断した。こうなったらゲームをやりつつ同時並行で仕事をするしかないと。
なんで早くログインしてくれないんですか、エアハルトさん。
案ずるな、プリムロゼ。俺は今からログインするぞ。そしてこの王宮魔法戦士エアハルトがグスタフを迎え撃つ。
もしもし、田中？
坂上さん。
どう？資料もうできた？
6月16日、火曜日23時30分です。こんばんは、レディグラオーガナイザーの井村あさみです。83MHz アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラでは夢を叶えるラジオコンセプトに、週担当パーソナリティが毎月のテーマや音楽をお届けする番組です。今月のテーマはですね、公開予定でしたエヴァンゲリオン、待ち望んでいることです。また番組書き下ろしの脚本でラジオドラマを毎週放送しています。番組後半にも続きのラジオドラマがありますので、お楽しみに。さてですね、2週目担当の藤本さんよりいただきましたオープニングトークのお題が、鬱陶しい梅雨ですが最近買った傘について教えてくださいということで、本日のパーソナリティにお答えいただきましょう。どうぞ。
こんばんは、第3週担当の藤崎真央です。はい、最近買った傘、そうですね、
こんな買いますか、うん、とは聞いといたんですよ一応。
あ、なんか日傘と、うん、あと雨用の傘と2つ持ってるんですけど、うん、なぜか日傘の方がこの普通のいわゆる大きい傘で、雨用の傘が折りたたみ傘っていう、なんかアンバランスな買い方しちゃって。
あ
持ち運びは便利なんですけど、雨がひどい時は結構ちょっとまあ小さくて頼りないかなっていう感じなんですけど、ね、普通逆ですよね、雨用が多分大きい傘ですよね、きっと。
そうですね、
うん、
雨よりも紫外線の方が怖いということですかね。
はい、そうです。はい、というわけで本日は藤崎モアが担当します。どうぞ最後までお聴きください。ではまず1曲目、高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。
この番組は、オーカプロ、ワーチュエージェンシーの提供でお送りします。
83MHz、アイアンドウララ FM より、毎週火曜日23時30分から、レディグラ放送中。毎週変わるパーソナリティと、毎月書き下ろしの脚本のラジオドラマをお楽しみいただけます。お便り、リクエスト、公開収録のスケジュールは、番組公式ホームページをチェック。Twitter のフォローもお待ちしてます。皆さん毎週来てくださいね。ナレーターは天線のリプがお届けしました。
こんばんは。第3週担当の藤崎萌です。はい、というわけで。はい、今月も、あれですね、
二人でも自由にトークをしようという。
そうですね。
いや、もうさっきのさ、傘の話。
はい、はい、はい、はい。
うん、一応、なんか傘はも、ちゃんとしたのを買った方がいいとは言うよね。
うん、うん、うん。確かに、ビニール傘だと、なんか、言いますよね。なんか女性はちゃんと、こう、布のいい傘持った方がいいみたいな。
ジンクス的なやつですよね。
あ、そうです、そうです。なんか風水的にもみたいな。ビニール傘が家の玄関に溜まってると、なんか恋愛悪かったり。
わかった、全部捨てる。
いやいやいやいや。
全部捨てる。
でも安心ですよね、ビニール傘だと。その、さっき傘なくしたらどうしようとか、うんうんうん、盗まれちゃったらどうしようっていう。
そうなんです。
会話をしてたんですけど。
で、なかなかさ、うん、その、はい、これっていう傘に出会えなくない？
わかります。出会えないですね。あと、傘にいくら、その、かけたらいいのかなとか、やっぱ、うんうんうん、ちょっと考えちゃうんで、3000円でも結構自分にしては、あ、お金使った方だなとか思っちゃうんですよね。そう。
どれぐらいがいい普通なんやろうね。うん、確かに。
そうね、まあ、その、
休憩中に喋ったことなんですけど、私昔その1万円ぐらいの傘を持ってて、
うん、もう
そ
れすごい素敵なブランドの。
うん。本当に怖くて。
うんうんうん。
でもまあ、その雨の日の気分は上がるよね。
確かに。うん、上がりますね。あとやっぱりこう、女性から見たら、やっぱり、あ、もう一目で多分、あさみさんの持ってる傘とかだとブランドがわかるんで、うん、あ、いい傘だな、みたいなのもなりますし、私も折りたたみは、某女の子が好きそうな、ジルルルルルル。
はいはいはい。
使ってる。
なんか今、電波障害かなと。
これ、ブランド名言っていいのかなとか思って。
あ、大丈夫、大丈夫。
大丈夫ですか？ジルスチュアートさんの傘いただいて、
まあ、
使ってるんですけど、やっぱり、受けはいいですけどね、やっぱね、持ってくと。うん。
かわいい。どうやって
？そう、ただ、私も、置いとくの不安なんで、折りたたみは絶対、うん、畳んで、店の中持ってきます、なんか。
そうやんな。
そうです。
私も、今、折りたたみを買おうかどうしようか悩んでて、やっぱなかなかいいのに出会えなくて。
難しいですよね。
そう。で、やっぱりこう、西洋兼用がいいなってずっと思ってて。でも、どっちかよね。もう、とか。もういっぱいいらないやん。やっぱできれば物は少ない方がいいな。
かさばりますしね。
そうそうそう、傘だけにね。
うまい。
いやいやいや。
でもなんか最近は男性も日傘男子っていうのが流行ってるみたいですよ。男性でも熱中症対策で。
ああ、まあ熱中症、でもちょっとなんか、ってなりませんか？例えば、自分の彼氏が横で、日傘してたりとかしたら、で、待ち合わせとか、例えば渋谷で待ち合わせしててさ、彼氏見つけたと思って日傘されてるってどう？
いや、一瞬びっくりして、びっくりしますね。確かに、一瞬びっくり。でも、結構、なんか、最近のって言ったら変ですけど、やっぱ、なんかジェンダーレス化が進んでて、
はいはい、
やっぱ学生の時も、お友達結構、あれが多かったですね。女子っぽい男の子が多くて、なんかコテ持ってる子とかが多かったりして、男子からコテ借りたりとか、
なんか持ち歩いてたってこと？男子。
そうです、そうです、そうです。だから、割と、なんか、でも彼氏だったら一瞬、すごい女子力高いねとか言っちゃいそうですけど、なんか、ちょっと気づいてほしくて、言っちゃうかもわかんないけど、でもなんか、
朝の支度とかがさ、はい、自分より支度の遅い男をちょっと嫌だ。
あ、でもそれはわかります。うん、
彼氏は
確かに。うん、それはちょっとわかる。でもなんか結構男の子の方が今多分スキンケアとか、そういうの詳しいかもしれないですね。まあね、
いろいろ出てる、
ね。
じゃあ私もメイクももう終わって出れんねんけど、まだなん自分って言いたくなってて。そんな髪の毛の、そんな誰も見てへんってすごい。
そう、そうですね。そうそう。結構ね、だから制汗スプレーとか、うんうん、やっぱ男子をみんな持ってたりとか、あと、化粧水もやっぱちゃんと化粧水から塗ってクリームつけたりとか、うん、なんかやっぱ今の、女子よりも意識高いかもしれない。だから日傘男子もいるかもですよね。なんかね。 思っていただいてください。
ケース、まあ、水浄水とかはいいねんけどね、全然。
そうですね。結構、そうですね。なんか、今、割と、男の子も女の子もね、うん、こう、変わらないというかなんか、こう、私がなんか今回持ってきた曲は、結構なんか同性の子に人気のアイドルちゃんで、男女比率って言ったら、もしかしたら女性の方が多いかもしれないっていう感じの。
そうなんですね。
そうなんです。
そうそう、うん。ちょっと聞いたけど、なんかわかる気がします。
は
い、
あ、そう。なんかテレビとかに出てる、タレントの少年院上がりの今売り出し中のアイドルで、千里かなのちゃんとかがいるアイドルさんなんで、ぜひ、聞いてほしいです。はい。それでは、こちらの曲を、はい、お聴きください。ゾックで、ファミリーネーム。
ギャンゲル、レースクイーン、司会、MC。かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシー。
83MHz、アイアンドーララ FM からお送りしております。レディクラ、第3週担当の藤崎萌愛です。本日のテーマは、待ち望んでいることなんですけど、
そう、
私さっきエヴァンゲリオンの話題が出たんですけど、実は、好きなアニメの映画が10月に、
うん、10月。
そう、あるんですけど、今、国民的大ブームになってる鬼滅の刃っていう。
あ、はいはい。終わったよね、連載が。
あ、そうなんですよ。ついですね、おとといかな終わっちゃって。うん、
しかも私もおとといぐらい、おとといぐらいにというか、まあ、これちょっと放送日が、はい、あれなので、
はい。はい。
収録地点でおとといぐらいに、初めて鬼滅の刃見ました、うん、5話ぐらい。
本当ですか？アニメですか？
アニメ見ました。
お
ー、うん、私は、ちょっと、うん。
あんまり好きじゃないです、ね。
内容的にはすごい面白いなと思ったけど、主人公の性格が嫌だ。
え、炭治郎ですか？
そう。
長男嫌いですか？
なんかね、
うん、
性格がというか、なんか、うん、もうずっとそのふざけた感じ出すのやめてって思う。
あー、なるほど。いや、でもなんかそうですね、もうちょっと我慢していただくと、面白くなってくるんで、どんどん。
いや、本当に。ストーリーは全然面白いと思う。はいはい、
あ、わかりました。
ストーリーは面白いと思います。
はい。
た、
はい、
だもう主人公のあの態度が嫌。
珍しい。珍しい主人公。
いや、だってさ、家族みんな殺されててさ、はい、妹を鬼にされてさ、
はい。
で、なんでそんなになんかほわほわしてんの、うん、と思って。
あー、そうですよね。
しっかりしろよと思って。もうちょっとなんか、かわいそう感出せと。
あ、そう
ね、ごめんなさい、ファンの皆さん。
いやいやいやいやいや。でも結構その内容的には、割とシリアスなところと、まあギャグもあるんですけど、うん、だから最近の小中学生すごい人気なんで、意外となんか最近の小中学生はこれを受け入れられるんだすごいなとか思って。
ヘラヘラしとるんですよ、だから。
いやいやいや、そういうわけじゃないんですけど。いやいやいや、すごいブームなんて。だから、その、で、アニメはそうなんですよ。もう、途中で止まって、一気で終わってて、で、原作の方もね、この収録時点で最終回を迎えちゃって、うんうんうん、なんですけど、アニメの映画が、その、今年の秋に、ファン待望で待ち望んであるんで、もう多分、すごそう。で、しかも、その、うん。
ただその、秋にちゃんとスケジュール通り出せるかですよ。
ああ、そうですよね。ね、それすごく。
だってもう2ヶ月、
3
ヶ月ぐらいは、いろんな、だってほら、コナンくんだって止まって。
あ、そう、コナンまだ見れてないんですよ。見たかったの
に。だってやってないよね。
はい、まだやってないです、まだやってないです。はい。
そのスケジュール取りからしていくと、本当に秋行けるのかね。
だからそれが、そうですよね。
限られるか。
そうですよね、うん。そうですよね。で、なんか、しかもその、映画やるときに、映画のスケジュールすら出てなかったんですよね、最初。いつやるんだろうって。で、なんか、夏休みにやるんじゃないかみたいな、子供が見るから、うん、って言われてたら、秋にやりますって出て、で、 そうなんですよね。だから、声優さんのスケジュールとかも撮るの大変だと思うんで、でもなんとか秋にそれを今楽しみに来てるんで、待ち望んでるから。
本当に
ぜひ。そうなんですよ。で、これちょっとネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、その映画の主人公が、その、まあ、炭治郎主人公いるんですけど、煉獄さんっていう、原作で1、2を争うくらい人気のキャラが、ダブル主人公でいるんで、ちょっと、そう、映画単体でも多分楽しんでもらえると思うんで、最後多分、もう涙止まらなくなるかもしれないと思うんで、ちょっとハンカチを用意して。
炭治郎のあのキャラででも崩壊させられるんじゃないですか。
いや
逆崩壊。
いや全然ですよ。感動すると思うね。
本当
にぜひ見てほしい。
信用するわ。
はい。
もう全然。6話以降も見るよ。
6話以降もぜひ見てください。あのね、だんだん面白くなってくるんですよ。特に柱って呼ばれてる、そのなんか、強い人たちが、出てくるんですよ。各、リーダーみたいな、例えば、義勇さんとか、みたいな、人たちがいっぱい6人出てくるんで、それくらいから、やっぱ、また、ぐっとこう、面白くなる。
ぐっときます。
なります。
なります。いや、なんかもう、5話見て、びっくりしちゃった。これ、そんなに、誰も私みたいな気持ちになれへんのかなと思って。
いや、そんなことないですよ。多分なりますよ。多分なんか、こんなに人気なのって思ってみると、多分、びっくりしちゃうかもしれないですけど。
ああ、なんか、マイ的な感じなん
ですね。そうですね。うん。いや、でも、面白いポイントまだ出てくると思う。
いや、ちょっと私も待ち望んでみようかね。
はい。
映画館。
見たいアニメがね、いっぱいですね。
ねえ、そうですよね。
はい。
はい。じゃあ、曲いきましょうか。うん。
そうですね。はい。はい。それでは、こちらの曲をお聴きください。ね、四季並アスカラングレーで、心よ原始に戻れ。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC。かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシー。
もしもし、田中。資料できてる？
待ってください。マジで今やってますから。
エアハルトさん？誰と話してるんですか？田中って誰ですか？
気にするな、グリップリムロゼ。
田中？あんた今何やってんの？
また聞こえましたよ。田中って。まさかエアハルトさんの本名じゃ。
いや、ほら、名前とか今はどうでもいいではないか、な。
田中、あんた誰と喋ってんの？
坂上さん一旦通話切ってもいいですか？
いや、切らせない。あんた、遊んでるでしょ。
エアハルトさん！グスタフが国境を越えました！早くログインしてください！
戦いは始まった。グスタフとの、そして会社との。ネタ側をやりつつ仕事もやる。そんなこと果たしてできるんだろうか。この俺の戦いはどんな結末を迎えるんだろうか。正直嫌な予感しかしない。
83MHz アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラでは夢を叶えるラジオをコンセプトに、週担当パーソナリティが毎月のテーマや音楽をお届けする番組です。今月のテーマは待ち望んでいることをお届けしております。また番組書き下ろしの脚本でラジオドラマを毎月放送中。今月のラジオドラマは薮野勇樹さんで、リモートゲーム田中役あやふみさん、坂上役伊崎明さん、プリムロゼ役梅野千里さん。今月はこちらのメンバーのラジオドラマをお楽しみください。そして毎月変わるエンディングヘビーローテーションは、お笑いコンビテンダラーの白川さんのバンド、ジ・白川バンドで BBQ。
YouTube チャンネル、ジ・白川チャンネルも公開中です。詳細は、ジ・白川バンド公式サイトや Twitter をチェックしてください。番組へのリクエストご要望、毎月のテーマの投稿は、レディグラ公式サイトよりお送りください。来月のテーマは、新たにチャレンジしたいこと、たくさんのご応募をお待ちしております。来週4週担当は近藤さん。オープニングトークの題は父の日に何かしましたか？お答え楽しみにしています。
はい。父の日って結構スルーされがちですよ。
そうですね。結構、お父さん、そうですね。お母さんの比率が多くなっちゃうけど、お父さんが拗ねちゃうんで、自分は何かプレゼントを送ろうかなと。な
んかそう、母の日に、母親、うん、なんか家族でのその LINE、LINE グループで、
うん、
はそう電話したんですよ、うん、動画で。じゃあ、はいはい、母親自体こっち振り向いてくれなくって、母親と一言も交わす、
忙しかったのかな、
うん、なんかずっとあのテレビ見てたらしい。
あ、そう
なんですね。なんかドラマかなんかに一生懸命。
あ、そうか、もうそのドラマ内容になって。
そう、妹と弟、はい、お父さんは出てくって喋ってたんですけど、あのお母さんと一言も喋らずで終わっちゃいました。なんかその母の日じゃなくて、なんかマンスリーやったらしくて、母の日が、うんうんうん、なんか大変やというふうに父がぼやいてましたね。
あ、ねえ、なんか
それはやってあげなきゃ。
そうですね、ちょっと皆さんの回答を楽しみです。はい
はい
はい、じゃあ来週、あ、ね、は近藤さんのあの回答を聞けるの楽しみにしております。はい、では、はい、皆さん来週もお楽しみにしてください。
この番組はオーカプロバーチュエージェンシーの提供でお送りしました。